皆さんこんにちは。
自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はバンドマン、ポッドキャスターのシュン・チャールズさんをゲストにお招きして、ときめきメモリアルドラマシリーズについてお話ししたいと思います。今回はときめきメモリアルとときめきメモリアルドラマシリーズ、その他の派生作品についてネタバレ全開でお話ししていきますので、ご注意いただければと思います。ということで、今回はセミラジオでもよくご紹介させていただいているシュン・チャールズさんとのコラボ配信となります。シュンさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんどうも、シュン・チャールズです。普段ですね、シュン・チャールズのリフレクションリフレクションという番組をやっております。僕の番組はですね、サンデーミュージシャン、バンドマンとして活動している僕シュン・チャールズが、大好きなアニメや音楽、ゲームなどのお話から、日々過ごす中で出会った心に響いたもの、リフレクションをテーマにお話ししていくサブカルトーク番組です。セミラジオの皆さん、よろしくお願いします。
シュンさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやー、楽しみにしてました。
いやー、来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、僕出張でこうやって人の番組に出るっていうのが今回初めてなので、
はい、あー、そっか、前回川崎さんとの時メモコラボの時はシュンさんの方の枠でしたもんね。
そうですね、そうですね、あの川崎さんってBB ブロスの方なんですけど、 そうですね、その方が来ていただいて、僕の番組でお話ししていただくっていうのは、あったんですけど、こうやって人の、ね、はいはい、番組に出るっていうのはちょっと初めてなので、またちょっと初の冒険というか、ちょっと緊張してるんですけれども、いや、すごいですね。なんかやっぱりセミラジオの世界っていう感じがしますね。僕の番組とはまた違う感じといいますか。いや、ちょっと楽しみです。どんな話になるのか、もう今からワクワクですね。
今、まあ、ウェブ会議ツールでお互いの顔を見ながらお話してるんですけども、
はい、
まあ、今日はシュンさんが清掃で来ていただいてまして、
はい、もう今日はもう前回とはまた別、川崎さんの時はまた別の虹野さん
でした。その時も来てたんですね。
その時はSD の虹野さんだったんですけど、今日はですね、水着の虹野さんっていう。もう秋ですけど、ちょっと心が夏だぜっていう感じで、そういう感じで今日はちょっとコーデしてみました。
いやー、ありがとうございます。
いえいえ、もうね、ときめきメモリアルといったら、もうまずはこの格好しなきゃっていうのが僕の中ではあったので、やっぱだらっとした格好だとちょっと気持ちが伝わらないっていうのがあるんで、はい、毎回こうやってポッドキャスト撮るときは必ず清掃にするんですよ。
清掃というのは、その虹野さんの T シャツを
こ
う
インナーに、そうです、そうです、
そうです、そうです
、そうです。
さあ、早速、はい、進めていきたいんですけども、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のコラボについて、
はい、
全体像をちょっと、はいはいはい、お話ししておきたいんですけども。
あ、はいはい、ぜひぜひ。
はい、今回はシュンさんとかなりがっつりコラボさせていただくことになってまして。
そうですね、かなりがっつりですね。
そうなんです。というのは、このときめきメモリアルドラマシリーズをセミラジオの方で、今回も含めて全3回に分けて配信したいと考えてます。
はい、
突然ですが訂正です。この後2人のときメモ遍歴を語るコーナーがあるのですが、そちらの内容が大変濃厚なため、本編である虹色の青春を語る前の段階で2人で1時間以上喋ってしまいました。そのため、セミラジオでのときめきメモリアルドラマシリーズに関しての配信は、ボリューム02人のときメモ遍歴、ボリューム1虹色の青春、ボリューム2彩りのラブソング、ボリューム3旅立ちの歌の全4回となります。大変な物量となりますので、無理のない範囲で聞いていただけると嬉しいです。はい、で、ドラマシリーズが3部作なので、まあ、1作品につき1回の配信ですね。
おー、もうこれは濃厚な話になります。
濃厚ですね。 一体収録に何時間かかるのかと。
そうですね、あの一番最初、うん、あのもう2時間後ぐらいから始めようかという話だったんですけど、あ2時間前倒しで今始めてますからね。
そうそう、お互いこう脚本的なものを進めていく中で、あこれ足りないなと。
そうですね、もう絶対足りなくなるよっていう、日にちまたぐよっていう話になって
そうですね、そうそうそうそう。さらに、
はい、
チュンさんのポッドキャスト番組、
はい、
シュン・チャールズのリフレクションリフレクションの方にも僕セミヤマがお邪魔させていただいて、
はい、
ときめきメモリアル2についてお話しさせていただく予定となっております。
はい、もうそちらの方もあの楽しい番組になるんじゃなかろうかと今からワクワクしてるんですけれども、まず今日はあの実験でまず今回こちらの方撮ってみようぜっていう話でね。
そうですね、まずはドラマシリーズの方が、先の収録と、はいはい、なってるんですが、ときメモ2コラボもこれから収録なんですが、おそらくこちらも全3回くらいに分けて配信されることになるのではないかと思います。
そうですね、結構長くなるんじゃないかな。もうだってもう語り出したら本当終わらないと思うんで。
そうですね、脱線というかね、
はい、もう、
枝葉の話もどんどん出てくると思いますし、
はい、
いや本当に楽しみで、そして大ボリュームな配信になりそうなんですけども、はい、更新の順番としては、はい、それぞれの回が、まあ、編集終わり次第順次配信というふ
う
に考えてますので、ぜひ両番組ポッドキャストのアプリでフォローしていただいてチェックしていただけると嬉しいです。
ありがとうございます、宣伝の方も、
はい、あいえいえとんでもないです。、はい、そしたらじゃあまずこのときメモって何ぞやという方もいらっしゃると思うので、
はい、
改めて、まあ、ときメモ、ときめきメモリアルのざっくりとした概要を、まあ、ちょっと僕の方から
お話しさせ
て、はい、いただきます。以前ときメモから発生したフィフネルの宇宙服という単位についてお話しした際の繰り返しにはなってしまうんですが、
うん、
改めてご説明しますと、ときめきメモリアルは1994年に PC エンジンというゲームハードから発売されたゲームソフトで、その後他のハードに移植されたり続編が出たりとシリーズ展開がされてきました。このときメモができたことで、
はい、
恋愛シミュレーションゲームというジャンルができたと言われている、いわばパイオニア的な存在ですね。
うん、そうですね、もう全ての始祖というか始まりですよね。
生物学でいうともう先カンブリア期の、
そっか、そっちの方で
こう、その辺りからになるのかなと、はい、
そうですね、もう音楽で言ったらエルビスとかビートルズみたいな。
そういうことですね。そこから全てが始まったと、
は
い、
そうですね、はい、
うん、はい。でこのときめきメモリアルの主人公は私立きらめき高校という架空の高校に通う男子高校生です。
はい、
はいはい、でこの主人公はゲーム内におけるプレイヤーの分身として好きな名前をつけることができます。
はい、
うん、で作品によっては自分の名前を音声で呼んでもらえたりするんですよね、うん、
EVS ですね、はい、
そうですね、うん、でゲームの目的としては登場するいろんなタイプの女の子、絵を描くのが好きな美術部の子とか、うん、運動が得意な子とか、
うん、
いろんな子がいるんですけど、
はい、
その子たちと、まあ、仲良くなっていく過程を楽しむというのが目的ですね、
はい、
うん、文字通り恋愛をシミュレートするわけですね、
はい、
うん、はい、で無印ときめきメモリアルの舞台であるきらめき高校には卒業式の日に伝説の木という学校の敷地内にある大きな木の下で女の子から男の子に告白して結ばれると、そのカップルは永遠に幸せになれるという伝説があるんですよね、
はい、
うん、なのでゲーム中では全部で13人のキャラクター女の子が攻略対象になってるんですが、
はい、
お目当ての子と仲良くなって伝説の木の下で告白してもらうことを目指すわけですね。
そうですね、はい、それが最終的な目標となっておりますね。
無印ときめきメモリアルのキャラクターとしては容姿端麗、運動神経抜群な 幼なじみにしてラスボスと呼ばれている、はい、藤崎しおり、
はいはい、しおりちゃんですね、
一緒に帰って噂とかされると恥ずかしいしでおなじみの、
そうですね
、そういう有名なセリフが、はいはい、あるんですけども、その幼なじみの藤崎しおりや、
はい、
コアラのような髪型と神出鬼没の行動でプレイヤーを幻惑する立林美春。
おお、2番目に美春ちゃん来るってすごいですね
そうですね、ちょっと僕の内面がにじみ出ちゃったんですけども
はい、殺人になるでしょうね。
そうですね、はい、と世界征服を企む女子高生にしてマッドサイエンティストのひもゆ
い
な、
はい、ひもさん、
はい、このひもさんとは展開によっては彼女の制作した悪の巨大ロボットの戦闘も発生します。
ありましたね
ありましたね、
世界征服ロボですね、新世界征服ロボ。
あ、そうですよね、
そう、一応主人公は世界征服ロボっていうのが使えて、でそうですね、でひもさんの方は新世界征服ロボっていうのを使ってますね。
新なんですね。
そう、新なんですよ新サムライスピリッツみたいなもんであ
そうか、新さんは格ゲーも好きということで、
はいはい、
などなどの魅力的かつ個性的なキャラクターと高校生活をシミュレートする、
はい、
これが恋愛シミュレーションゲーム、はい、ときめきメモリアルの骨子になります、
うん、そうですね、はい、はい、
じゃということでときメモの概要だったんですけども、
はい、はいはいはい、
ここからはそんなときメモ、はい、そしてときメモシリーズを、はい、まあ、僕たちが、うん、いや俺たちが
俺たちが
どう遊んできたか
あー、なるほどなるほど、うん、いいですね、
どうなってきたか、
はい、いいですね、いかにこじらせちゃったかっていうところ
いかにこじらせてきたか
はい、いいですね、まずそこから行ってきましょうか、はい、はい、
そうですね、でまずここはしゅんさんの遍歴から聞きたいんですけども、
あ、僕からでいいですか。僕、そうですね、僕の番組でも前回ちょっとお話ししたんですけれども、
はい、
出会いがですね、小学校6年生なんですよ。
ああ、早いですね。
そうですね、僕今バンドやったりとかいろんな、はい、まあ、例えばこうやってポッドキャストもやってますけど、うん、今の自分の元になるものっていうのを考えると、うん、小学校6年生の時にいろんなものにすごく出会ってるんですよ。たまたまなんですけど、これって、
うん、
でその時に出会った中でやっぱ大きかったのがときめきメモリアルとビートルズとあとフィールドビューっていうバンドなんですよ。
あ、それ全部小6の時に出会ってるんですか。
そうなんですよ出会ったタイミングが全部小学校6年生なんですよ。
情報量多すぎません。
そうですね、多いですよねで、それ小学校6年生の時ですよね。
はいはいはい。
僕その時こちら葛飾区亀有公園前発所っていう漫画がすごく好きで、
はいはいはいはい、こち亀、
はい、でその漫画がテレビアニメ化してたんですよ、
うん、
でそれを見てて、で僕その時格ゲーが、そのときメモとかにハマる前って格ゲーがすごく好きだったんですよ。だからスト2とかそういうのが大好きで、だからそういうちょっと武闘派というか格闘技なんかも大好きだったんですよ、その時。
ああ、そうなんですね、
はい、でそのこち亀のキャラクターの中で左近次辰之助くんっていう、辰之助さんっていうキャラクターが出てくるんですね。その人がいわゆる格ゲーのゲーマーで、でそういう男らしい男っていう男なんですね。だから僕はやっぱ格ゲーが好きだったんで、その人にすごく親近感を持ってて、
ああ
かっこいいなと思ってたら、その人がどうやらドキメモ、こち亀の中だとドキメモリアルっていうタイトルなんですけど、それにハマるっていうお話があって、で、あ、なんか楽しそうだなって僕思って、でそのタイトルを覚えてたんですよ。
はいはいはい、
でよくゲームとかを買いに行ってたお店ですよね、
はい、
に行ったらときめきメモリアルっていうソフトがあって、あ、うん、これが左近次さんがハマったやつかと思って
でちょっとタイトル違うけど、
そうで興味を持ってちょっとやってみようと、
はいはいはい、
でそっからやってみて、で、あ、こういうゲームなんだ、へえ面白いなって思って、うんうんうん、そのまま結構もうずっと全オールクリアするぐらいやってたんですよね。
はいはいはい。
でその後ですよね、またお店行ったら、
うん、
ときめきメモリアルの他の作品、だからプライベートコレクションとか、
はいはいはいはい、
そういうのなんかも見つけてやってたりはしてたんですけど、
うんうんうん、
ある日ですよね、 はい、虹色の青春っていう、まあ、今回お話しするドラマシリーズの第一作目に出会いまして、
はい、
ああこういうのがあるんだと。僕その時って虹野さんってそんなに自分の中で、今はもう虹野さん大好きなんですけども、
はい、
その時はそんなに虹野さんっていうのは自分の中であまり大きい存在ではなかったんですよ。
あ、
はい、でそれをとりあえず買ってってみて、で、うんうん、やっぱそのときめきメモリアルのシミュレーションゲームが僕やっぱり楽しかったっていうのもあって、はいはいはい、そういうのをちょっと想像して買ってったら、うん、アドベンチャーゲームだったんですよね。だからあ全然違うじゃんこれと思って、うん、ちょっと肩透かし感っていうのはあったんですけど、
うん、
でもせっかく買ったんだからと思ってそのまま続けたら、
うん、
もうそのままズブズブとハマっていって。
あえなんならその虹色青春が初めて触れるアドベンチャーゲームだったみたいな感じなんですか。
そうですね、もうアドベンチャーゲームっていう、だそれまでって僕ほぼほぼアクションゲームぐらいしかやってなかったんですよ、
はい、あそうなんですね。
アクションゲーム格ゲーぐらいしかやってなかったんで、
はいはいはいはい、
だからアドベンチャーゲームっていうものに初めて触れたのもそこだったんですよ。
なるほどなるほど。
でその虹色青春をやってみてもうすごく感動するというか、
はいはい、
うん、すごくいいお話だったんですよね、
うんうんうん、
でその時小学校6年生だったんで、
うん、
これはもう俺中学校入ったらサッカー部入るしかねえなと。
あそう、虹色の青春の主人公がサッカー部ですもんね。
そうですね、はい、でサッカーをやってで、うん、それをやりつつその後彩りのラブソングっていうこの後やる第2作目ですよね、はいはい、やったら今度はバンドだと。はい。
なるほどなるほど。
そこであバンド楽しそうと思って僕はバンドにも手を出すんですよ。
はいはいはい。
で結局サッカーはまあ中学校3年間やったんですけど、
うん、
どうやら俺は運動は向いてないらしいぞっていうことにその3年間で気づいて、でその中で残った僕の中に残ったのが結局音楽だったということで、そのままずっと僕は音楽をやっていくんですけれども、
今もバンド活動されてますもんね。
はい、やってますね。もう全然、うん、だからもう本当このドラマシリーズっていう作品に出会わなければきっと今僕は音楽もやってないでしょうし、多分ときめきメモリアルもやってなかったんじゃなかろうかなと。
いやもうそれは虹野さんの T シャツ着ちゃいますよね。
もうそれはもう着ちゃいますよ。だ本当に、うん、一作目が例えば彩りのラブソングだったとしたら多分ダメだったと思うんですよ。やっぱり虹野さんの虹色の青春っていう作品があったからもうどんどん僕の中でときめきメモリアルっていう作品が自分の中にどんどんどんどん根を張っていって、それがあったから、うん、どんどん次の作品っていうのにもいけたんだと思うんですよね。
じゃあやっぱり別格なんですね、俊さんにとってこう虹色の青春が。
はい、もう虹色の青春、彩りのラブソング、旅立ちの歌っていうのはやっぱ別格でしたね。
そうなんですね。
だから、はい、もう学生の頃なんてそれこそですけど、一応主人公がこう毎日こうカレンダーで日付にバツしていくじゃないですか。だからその期間はもう自分の中で虹色の青春をやる期間、彩りのラブソングをやる期間、旅立ちの歌をやる期間って決めて、
はい、
こう自分の中で主人公と同じように一日を過ごすっていう、わかりますかね。それと同じだ、虹色の青春を一日やる、僕も一日過ごすっていう。
じゃあ一日ゲームも一日しか進めないってことですか。
そう、そうです、そういう生活をしてましたね。中学校の頃は。
それは初回プレイの時からそういうやり方だったんですか。
いやもう途中からです。もう虹色の青春なんかもう何回もやってたんで。
ああなるほど。じゃあそうか、もう何周もするうちに、あじゃあそういうプレイスタイル、
そう、そういうプレイスタイルをやるっていうことをやってましたね。
その発想はなかったですね、
だからその例えば文化祭の前だと、
はい、
だからその文化祭って当然僕のリアルの生活とは日程が違うんで、だからそれはそれで自分のリアルな日程の2週間前に合わせて彩りのラブソングを始めてみたりとか、
あ
自分のサッカーの試合に合わせてそのタイミングで2週間前からじゃあこの日試合だからじゃあ虹色の選手やってみようみたいな。
現実とドラマシリーズはリンクしてるんですね。
そうですね、もう僕の学生時代はもうこれドラマシリーズと共にあったみたいな感じですね。
それはすごい話ですね。
はい、はい、
へえ面白い
っていうプレイをずっとやってましたね。
というプレイを。
はい。
なるほど。
はい、でその後ですよね、 大人になってから、うん、だから僕、結局ときめきメモリアルも高校1年生の終わりぐらい、だから高2の手前ぐらいで一度ゲームっていうもの自体から卒業してるんですよ、うん、
あ、ゲーム自体から高校の時点で卒業してたんですね。
そうですね、やっぱりあのバンドが結構忙しくなっちゃったりとかで、僕その時吹奏楽部だったっていうこともあって、
はいはいはい、
そっちの部活の方もすごく忙しかったりとかして、でバイトもしてたんで、もう全然ゲームをやる時間もなくなっちゃったっていうことがあって。
吹奏楽結構ハードですもんね。
そうですね、僕が入った時ってそんな結構緩かったんですけど、
あ、
僕が入ってからが結構ガチモードに部活がなったところで。
ああ、そうなんです。
だからそっから、
うん、
もうそれこそ毎日夜8時とか9時ぐらいまで残って練習したりとか朝練とかやったりとかしてたんで。
ああ、それはあんまりゲームやってる時間が。
そうですね、もう全然ゲームとかやる時間がなかったんで、だからそこで一度ゲームっていうのを、どうだろう、20歳、そうですね、20歳過ぎぐらいでもうほとんどやらないぐらいの状態になっちゃってたんですよ。
ああ。押し入れとかにしまってというか。
そうですね、でもその間もときめきメモリアルの CD だったりとか、 ああいうラジオドラマだったりとか、はいはい、そういうのは一応聞いてはいたんですけれど。
あ、なるほど。
だけどリアルでやるっていうのはなかなかなかったりっていうのはありましたね。
はいはい。
でその後ですよね、僕30歳の時に一度音楽をもうやめたと思って、やめた時期が2年間ぐらいあったんですよ。
はい。
でその30歳になった時ですよね、一度自分の中で、
うん、
自分は何が好きで何が嫌いなんだろうっていうことを改めて全部棚卸ししてみようって思った時期があるんですよ、
うんうんうん、
でその時にじゃあ何が好きなんだろうなって考えた時に真っ先に浮かんだのが西野さんだったんですよ。
そのくだりね、僕聞きましたよ。このコラボ自体が、うん、なんていうか、しゅんさんとこうして今お話してることがあるポッドキャストがきっかけというか、
はい、あ、はい、
僕ら2人が大好きなレトロゲームをテーマにしたポッドキャスト、
はい、
うん、ブライトビットブラザーズ、通称 BB ブロスという、ね、はい、ポッドキャスト番組があるんですけども、はい、まあ、僕ら2人ともそのポッドキャストのリスナーで、
はい、もう大ファンです
ね。そうそうそう、でときめも会にこう胸を熱くしたり、
うんうんうん、
オンラインイベント参加させていただいたりっていうことを、
はい、
きっかけにこのなしゅんさんとも仲良くなってっていう。
そうですね、そのきっかけですよね。
そうですよね、うん、そうで、その虹野さんについてのお便りをその BB ブロスにしゅんさんが投稿されて、
はい、
で、うん、それを聞きました。
そうですね、あれが僕はあの BB ブロスさんに初めて送ったのがあのお便りが初めてだったんですけれど、
はいはいはい、
そうですね、あの時にもう今までその BB ブロスさん聞いてきた思いだったりとかっていうのもぶつけたんですけれども、そのところってまだ僕こうやってポッドキャストをやる前だったので、だから全部自分の中で抱え込んでたものだったんですよ、
うんうん、
でそれをやっぱり誰かに話してみたいっていうのがすごくあって、あそこでわって出したんですよね、うん、
はいはいはい、はい、
うん、それがあって、で今結構例えばこうやってポッドキャストでいろんなつながりができたりとか、あと X の方ですよね、でもやっぱりときめも好きっていうことで結構いろんな人とつながりができたりとか、
うんうんうん、
そこを今まで自分の中で隠してたものっていうのをその30歳を超えた時にもう別に隠す必要ないじゃんって思っちゃったんですよね。
はいはい、
だからそれまでって僕今僕が大好きな例えばビーイングっていう、
はいはいはい、
そういうレベルがあるんですけど、そういうビーイング系の音楽だったりとか、
はい、
そういうのも割と自分の中で隠してたんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、なんかそういうものを人前に出すのが恥ずかしいというかちょっと照れみたいなのがあったんですよ。
それってあの僕音楽全般について詳しいわけじゃないんですけども、そのビーイングっていうのは今その音楽業界の最前線ではないからみたいなことなんですか？
んー、というよりも僕の周りにまずビーイング好きっていうのが全然いなかったっていうのがすごく大きかったんですけれど。
ああ、なるほど。じゃああえて言うことじゃないかなと。
うん、というのもありますし、 なんていうんですかね、例えばときメモとかも今はそうではないですけど、その頃例えばゲーム好きですっていう人が例えばいたとするじゃないですか、
はいはいはい、
そういう人とお話ししてた時に何が好きって言われた時に、あ、ときメモ好きなんだよね、大好きなんだって言うと、うん、ああ俺ときメモやったことないんだごめんみたいな、
あ、
そういうことが結構多かったりとか僕の周りだとしてたんですよ。僕あの、はいはいはい、古本屋とかでバイトしたりとかした時期っていうのもあったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりときメモとかそういう恋愛シミュレーションゲームっていうのはそこまでメジャーじゃなかった。まだその頃ってちょっとオタクっていうものに偏見だったりとかっていうのがやっぱ大きかった時代だったりとかしたんで、
はいはいはい、
だからやっぱそこは大っぴらに言っちゃうのはやっぱなんかタブーなのかなって自分の中で思ってて、
うん、
やっぱそこをちょっと自分の中で隠してた部分っていうのがあったんですよね。
はいはいはい、う
ん、でそれをなんかふとその30歳ですよね、その棚卸しをした時に、
うん、
本当に自分が好きなものって何なんだろうなって思った時に、ときめきメモリアルビーイングビートルズっていうのがまず出てきたんですよね、
うん、
でこれを自分はちゃんと出さないと、なんていうんだろう、世の中だったりとか自分自身にも嘘をついていくことになるなと思って、それはやっぱり良くないんじゃないのかなって思って、もうそこからはもう全開でオープンにしていこう、自分の中でそれを誇っていこうと思ったんですよね。
そっか、じゃあ今でこそその虹野さんの T シャツを着ているしゅんさんなんですけども、はい、以前はそんなにオープンではなかった
そうですね、もう自分の中だけに全部しまってましたね。
そうなんですね。
うん、だ 今はそれでこそあの携帯の待ち受けとかも全然虹野さんだったりとかしますけど、全然その頃はそうではなかったですね。
そうなんですね、覚醒した後のしゅんさんしか知らないので。
そうなんですよ、覚醒する前はもうもっとなんていうんですかね、もう周りに合わせてですよね、うん、例えば音楽とかも今ビーイングって言ってますけど、うん、その頃例えばあのミスチルとか、
うんうんうん、
スキマスイッチとかそういう、はいはい、みんなが聴いてるような音楽が好きっていう風に言ってましたし、いやミスチルももちろん好きなんですよ、はい、ですけどそういうのがやっぱり好きですよっていう風に言ってましたし、ゲームとかも、まあ、スト2が好きだよとかそういう風に言ってましたね。
あ、なるほど、
う
ん、なるほど、
だからそうですね、やっぱそこにちょっと嘘があったというか。
そうか、嘘ではないけど一番好きなものは、うん、言えてないっていう、
出せなかったですねその頃は。
うわー、そっか、
うん、なんかそこが恥ずかしい恥ずかしいって言っちゃうとあれかもしれないですけど、やっぱ周りにそういう友達が全然いなかったっていうのもあったんですよ。
はいはいはい、
うん、だから やっぱ今出せなかったっていうのがそれまであって、だから今はもう恥ずかしげもなくオープンにバーンって出してますね
そうですね、もう真似できないぐらいオープンにされてると、
は
い、
もうこれはもう自分の中の核というか、もう自分の一番大事な部分なので、うん、それはもう出していいかなとい
やロックですよね、もう
ロックですかね
いや今一番ロックな男なんじゃないかっていう気がしてきてますね僕の中で。
ありがとうございます
かっこいいですね。
ありがとうございます。
だしちょっとすごく後で僕が話そうと思ってたことともリンクしてくる内容がありました。
はい、聞きたいです。
はい、あ、でもまずはしゅんさんのその遍歴を
す
べて。
あ、そうですね、はい、はい、もうそっからはだからもうツイッターなんかでももう僕はメモラーですっていうのを全開に出して、だからそこはもうカミングアウトですよね、言ったら
はい、
もうカミングアウトしてからはもうそれこそ X の方でときメモのギター弾きましたみたいな感じでカバー動画をアップしてみたりとかもしましたし、
はいはい、
であの自分の番組でもときめきメモリアル大好きですっていうのを常に言ってますね、これは。
はい、
やっぱ隠すことではないのでもうガンガン出していこうと思って言ってますね。はい、っていう感じですかね。で最近ときめきメモリアル4をまたやってみたりとかもしてますね。
ときめき2も、
あ、そうですね、2はもうリアルタイムでやってましたね。2はそうですね、僕が中学校2年生か3年生の頃かなにリアルタイムでやってもうガンガンハマってましたねっていう感じですね。僕の遍歴はそんな感じですかね。
はい、 ありがとうございます。
はい、すいません、ちょっと長だいぶ長くなりましたけど。
いや、もう僕はそれ以上に長くなるかもしれないんですけども
はい、じゃあ蝉山さんの方のお話どうぞどうぞ。
はい、そうですね、時系列で僕の蝉山のときめも遍歴も話していきたいんですけども。
はい、よろしくお願いします。
はい、そう、僕はときめもはこう無印のスーファミ版から入ったんですよね。
ああ、はいはいはい、じゃあ96、7年ぐらいですかね。
そう、96年2月9日が発売日なんですけども、はいはい、その時期僕がまあ中2の春休みで、
おお、中2か、はいはい、
中3になるちょっと前、
うん、ああ、ええ、じゃあもうバリバリ思春期の、
バリバリ思春期で
蝉山少年が
まあこじらせてたというかまあまともな精神状態じゃなかったんですよねまず前提として
はいあの以前お便りいただいたあのイラストの模写をしてた時期ですかね。
ああ、模写もしてましたしそのコンビニで拡大コピーした片桐彩子さんというあの無印ときめものキャラの絵を、
はい、
部屋中にもう壁面という壁面、あと天井にも貼り付けてっていう、そういう感じでしたね。
はい、
当時中学生だったその僕はそのスーファミ版をその発売日直後に買ったんですけども、
はい、
まあ、今でもよく覚えてるんですけど、地元のブックランドっていう本屋で、
はい、
まあ、ゲームソフトが買えたんですよ。
うん、
うん、本屋だけどゲームソフトが買えるって店があって、う
ん、中古のなんかショップみたいな感じですかね。
あ、そう、新品も買えたんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、で僕ときめも父に買ってもらったんですよね。
はい、
当時中学生でお小遣いとかはそんなになかったので、
あ、はいはい、
高価なゲームソフトとか買えないんですよ。
うんうんうん、
うん、父と一緒にそのブックランド行って、
はい、
スーファミのときめも買ってもらったっていう、はい、
それはお父さんもやりたいからとかじゃなくてですか。
あ、僕がやりたくて、
あ、ただセミヤさんがあのやってみたいなと思って、これ欲しいんだけどって言ってっていうことですかね。
ゲーム欲しいんだけどって言って父にときめも買ってもらうっていう
ああ、いい思い出じゃないですか。
なかなか味わい深い思い出なんですけど、
はい、
そうですね。で、まあ、さっきも言ったように中学生の頃、まあ、かなり心が荒れ果ててまして、
うん、
まあ、現実世界が嫌で嫌で仕方なかったんですよね。他の人とコミュニケーションうまく取れなくて、
うんうん、
まあ、どうやって生きていけばいいのかなみたいな感じで、ね、まあ、分かんなくなってたんですよね。部活とか心を無にして打ち込めるようなことがあれば、うん、ま
あ、
発散したり、
あ、
なんか心通わせる仲間もできたんじゃないかと思うんですけども、
うん、
まあ、そういうのもなくて、
うん、
で一方で、
はい、
あの世の中にはどうやら恋愛ゲームというものにのめり込む人たちがいるらしいということを風の噂に聞いてたんですよ、
はいはいはいはい、
で当時ゲームといえばスーパーマリオとか、
うんうん、
ドラクエとかファイナルファンタジーみたいな世界しか知らなかったので、
まあスーファミだったらそうですよね。
そうそうそうそう、そうなんです、まあ、それにどっぷりハマるっていうことが、
うん、
まあ、全然想像できなかったんですよ。
お、
うん、正直に言うと、
うん、
かなり得体の知れないものっていうイメージを持ってたんですよね。
うん、
うん、そういう漠然としたゲーム、恋愛ゲームに関する印象があったんですよね。
うん、
でそんな、まあ、恋愛ゲームのことを何もわからない僕だったんですけど、
はい、うんうん、
当時自分が持っていた唯一のゲームハードであるスーファミで、うん、ときめきメモリアルというゲームが出るということを知りまして、
それはなんか例えばファミ通とかで読んだとかですか。
多分ファミマガってわかります。
ファミマガ、
ファミマガっていうゲーム雑誌が当時あって、うん、あのスーファミ時代に結構主流というか、
はい、
よく買われてた売られてた雑誌だったんですけども、
うんうんうん、
でファミマガとかでそのときメモっていうのが出るらしいってことを知って、
はいはいはい、
その時なぜか直感的にこれだって思ったんです
よね。これだと
思うんですよね。
これを俺はやらなきゃいけないみたいな使命感みたいなのがあったというか、
さっきのその得体の知れない恋愛ゲームってい う, こうちょっと間違ったというか、まあ一面的な固定観念が頭にインプットされた中で、このときめきメモリアルという恋愛ゲームに俺はどっぷり浸かることで現実からちょっと距離を置こうって思ったんですよ。
はい、
あまり共感されないことを言ってると思うんですけど、
わかりますよ、その現実逃避したいっていうのは。
わかっていただけます？
いや、かなりわかりますよ。僕もやっぱりその中学生の頃って、
はい、
だいぶあの闇を持ってた方なので、もう世の中に対してすごく苛立ちだったりとかすごかったんで、僕の場合だと、
はい、
あの僕はですよ、あのその中2の頃って、
はい、
あのガンガンメタルにハマってた時期なんですよ。
あ、はいはいはい、
ヘビーメタルですよね。だから、
はいはいはい、
あのスラッシュメタルっていうジャンルがあるんですけど、
はい、
だスレイヤーとか、もうとにかく激しいものを、そういうなんていうんですかね、自分の中にある破壊衝動みたいなのがあって、あその頃ってだ X ジャパンとかもその頃にハマったんですけど、だその辺を聞いて、なんか自分の中のドロッとしたものみたいなのを吐き出すみたいなのはやっぱりあったんですけど、だからそれがセミヤマさんはときメモだったっていうことですよね。
そうですね、そうですね、現実が嫌で、うんうん、なんかモヤモヤして、うん、シュンさんで言えばスラッシュメタルを聞くことでこう発散されてたと思うんですけど、うん、そう、僕はその時ときメモだったと、
うんうんうん、
ときメモという別の世界に、うん、別次元に逃げ込んでしまえっていう風に思ったんですね。で、どうせ世の中とうまくコミットできないならもうとことんドロップアウトしてやろうという、半ばやけくそな気持ちでときメモを買おうと思ったんです、
はいはい、
まあ、それをお父さんに買ってもらってるっていうのが
いやでも可愛らしいじゃないですか。
いや、まあ
そこがなんかまだ少年というか可愛らしい。
そうそう、今自分を振り返ると、うん、可愛いなというか、
うん、可愛らしいですね。
めちゃくちゃ格好悪いなとも可愛いなともなんか愛憎入り混じるって感じなんですけど。
そうですね、いやでもそこをバイト代じゃなくてお父さんとか、僕もお小遣いで買ったんで、
はいはいはい、
やっぱでもそこをがなんていうんですかね、次のステップへ行く手前のいい感じのあれだと思うんですよね、お父さんに買っていただくっていうのも。
そうですね、
でもそれが自分の人生を変えるきっかけになったっていうのはすごくいい話ですよね。
そうですね、そう、結果ときメモもブランク空きつつ長い付き合いになってますし、
うんうん
うん、すごくいいきっかけになりました、
はい、
うん、その、まあ、やけくさな気持ちで買った時のことを思うと、
はい、
思考回路をだいぶバグってるなと思いますし、うん、父さん母さんあの頃は心配かけてごめんって思うんですけども、うん、懺悔ですよね、もう。
いや、まあまあまあ、まあ、はい。
でも、まあ、当時の自分は、まあ、このときめきメモリアルという作品によって、うん、現実とは一歩隔たって別の世界に逃げ込みたい、うん、逃げ込めるんじゃないかって期待したんですよね、
うん
うんうん、でときメモによってそういういわば狂気の扉を開けるかもしれないな的な気持ちと、はい、まあ、単純に女の子可愛くて好きかもっていう気持ちが半々だったんじゃないかなと、はい、思ってるんですけど、
ちなみにですけど、そのファミマガで、はい、初めてそのときめきメモリアルっていう、はい、画像を見たわけじゃないですか。
あ、はいはい、
その時って、
はい、
この子かわいいなと思ったの誰ですか。
あ、買う前はどの子がとかなかったんですよね、うん、
あ、なかったですか。はいはい、
まあいろんなキャラが乗ってて特に絞らず、あ、このソフトこのゲーム欲しいって、
うん
うん、買ったと思います、
ね、あ、はい、
でまあしばらく前もたまたま狂気をテーマにしたノベルゲーム雫の
あれはすごく楽しかったです、
ね、お話をしたんですけどあの自分の中でときメモと雫ってちょっとなんかリンクしてるというか、
そうですね、うん、なんか、
うんうん、
ときメモはすごく爽やかな世界観ですけど、でも
そうですね、
あのその頃のその99年ぐらいですよね、そのなんか混沌としたカオスな感じっていうのはすごくわかりますよ、その99年ぐらいの感じっていうのは。
やっぱ90年代ってちょっと闇が深かったですよね。
そうですね、エヴァなんかもすごく闇深いです。
そうそうそう、エヴァなんかもまさしく象徴的な作品だと思うんですけど、うん、
うんうんうん、
そんな割と歪んだ動機で購入したときメモだったんですけど、
はい、
まあ、そんな思春期の泥沼に首まで使ったような僕の心を温めてくれるような、まあ、本当に楽しいゲームでしたね。
もういわゆるときめきがやったというか、
もうときめきが詰まっ て,
すごくぬくもりがあったってことですよね。
そうですね、もう そう、しゅんさんも知っての通り、もう作り込まれたゲームシステム、
うんうんうん、
魅力的なキャラクター、
はい、
まあ、楽しさも感動も切なさも、うん、本当におもちゃ箱みたいにぎっしり詰め込まれた世界観で、
うん、
俺の欲しかったもの全部ここにあるじゃんという感じだったんですよね。
いいですね。
意識すらしてなかったけど、
はい、
あ、俺はこれが欲しかったのかもしれないっていう、
あ、人のぬくもりというか
そうそう
そう、そういうのが欲しかったって
もう、はい、ページされて初めて気づいたけど、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
そんな感じだったんですよね、
はい、
うん、
ちなみにそのファーストプレイは、
はい、
誰を攻略されました？
ファーストプレイは、
うん、
あ、
覚えてます？
どうだったのかな。
なんかやってく中でこの子可愛いなって思ってったりとかってあるじゃないですか。
そうですね、ファーストかわからないですけど、うん、割と初期の段階でも片桐彩子に、
うん、
うん、ドハマりしていきましたね。
あ、それはもう結構なんですか、性格的にこの子いいなって思ったとかですか？
そうですね、まあ、明るくて面白くて、まあ一緒にいて元気になる的な、で、まあ、あのちょっと英語混じりの独特な喋りですよね。片桐彩子については、うん、まあ、しゅんさんの番組のときメモ会にもお便りとして、
あ、はい、いただきました、は
い、お送りさせていただいたんですけども
、はいはい、
さっきもちょっとフライングで言ったんですけど、うん、その片桐さんにハマって、
うん、
イラスト集とかから拡大コピーした片桐さんの絵を、うん、まあ、自分の部屋の壁とか天井とかにベタベタと
貼ってました。
ところ狭しと貼っていて、もう映画とかに出てくるサイコパスの人が、
はい、
なんか部屋中に片思いしてる相手の写真ベタベタ貼ったりしてるじゃないですか。
あのレベルで貼ってたんですか？
そのサイコパスのってこう、
う
ん、ちっちゃい写真をベタベタ、
そうですね、そうですね、
隙間なくじゃないですか。 そこまでじゃないけど、はい、なんかコピー用紙がベタベタ貼ってあるみたいな、
もう四方八方に貼ってるみたいな
そうそうそう、あと自分で描いた片桐さんの絵とか貼ったり、
はいはいはいはい、
そうで、ときめものグッズなんかも手に入るものは片っ端から買ったりして、ときめも CD がたくさん置いてある CD ショップを初めて見つけた時には、うんうん、もう手持ちのお金で買えるだけ買って帰ったりしてましたね。もう当時キャッシュレス決済とかなかったので、
そうです、はい、なかったですね当時は。もう現金だけですからね
持ってる現金全部 CD、 ときめも CD に使うっていうお小遣いのお金なんですよ。
ああ、そうですね僕もそんな感じでしたよ本当に僕地方なんで、やっぱり、まあ、住山さんもそうかもしれないですけど、
あ、そうですね、
うん、だからやっぱりそのグッズが売ってること自体がそういうグッズショップっていうのがまずなかったんで、
限られてましたよね。
限られてましたね。だからもうときめもの、例えばしおりちゃんの CD シングルですよね、その頃あの僕が中学生ぐらいの頃にバーチャルアイドルとしてデビューしてたんで、だからシングル CD 見つけたら、もうそこで見つけたらもうすぐ買わないと買える場所がなかったんで、もう見つけたらすぐに買うっていうことはしてましたね。
ネット通販とかも当時そんなになかったですもんね。
そうですね、その頃通販は、まあ、例えば粉ミルクとかはありましたけど、
あ、
もうそれくらいだったんで、そんな感じでしたね僕の頃は。
そうですよね、うん、うん、そうで、そのグッズに関して言うと一つエピソードがあるんですけども、
はい、はい、
当時地元にアニメイトがあったんですけど、
うん、
まあ、そのアニメイトに入り浸ってはときメモや、まあ、エヴァのグッズを物色してたんですけども、
はいはいはい、う
ん、実家から自転車で 4,50 分ぐらいかけて片道通ってたんですよ
自転車で
結構遠いんですけど、
はいはいはい、う
ん、で、ある時そのアニメイトの店内に、うん、その片桐さんを含むときメモのポスターが貼ってあるのを見つけたんですよ。で、あのポスターめちゃくちゃ欲しいなと思って、
うんうん、
あの絵柄がすごい好みで、
うん、
アニメートの店員さんに聞いてみたんですよ、
うんうんうん、
あのポスター買えますかって、
うん
うん、聞いたんですけど、販促用の非売品ってことで、
あ、ありましたね当時は、
うん、そうそうそう、買えなかったんですよ、
はい、
で、あ、はいみたいな感じで一旦諦めて自転車で帰ったんですけど、
うん
うん、20分か30分くらいこう自転車で実家方面まで戻ったところで、
うん、
やっぱりあのポスター欲しいなっていう気持ちが抑えられなくなってきて、
はい、
でまた20分か30分くらいチャリこいで高校生の僕がアニメイトに戻ったんですよ、
はい、
で同じ店員さんに声かけて、うん、やっぱりあのポスター欲しいんですけど って言ったんですよね。
はい、
そしたらはいって感じで、
はい、
割とすんなりそのポスター渡してくれて、
あ、よかったじゃないですか。それで戻って
家にそのポスター持ち帰ってまた天井に貼ってましたね、はい、多分一旦諦めて時間差でもう一回頼み込んできたことで、うん、これ断ったらやばそうって思われたのかもしれないです。
うわー、でもいい店員さんでしたねそれ。
あ、そうです、本当に ありがたかったんですけど、いい人だなと思うんですけど、学生時代とか人見知りだったので会話するってことがなかなかできないような、もうとダメダメだったんですけど、そこで勇気を出して話しかけるっていうか、まあ、曲がりなりにも会話するみたいなことができたからよかった、これよかったっていうカテゴリーになるかちょっと分かんないですけど、
あ、
うん、まあまあまあいい店員さんでした。
でその後蝉山さんはどのように遍歴を、
はい、そうですね、はい、で大体中3から高1高2の頃くらいまでそのときメモにディープにというか、
はいはい、
どっぷりハマってたんですけども、
はいはい、
のしばらく前にセミラジオでお話した、うん、まあ、しずくとかエヴァンゲリオンとか、うん、デスクリムゾンとか、
はいはいはい、
まあ、また違った角度で僕の心に刺さってくる作品が増えてきまして、
うんうん、
うん、まあ、そういう自分の中での時期的な流れもあって、
はいはい、
まあ、高校を卒業する頃にはときメモから離れてたんですよ。
お、はいはいはい、
なのでときメモ2もリアルタイムではプレイしてなくて、
ああ、はいはい、
今年になって初めて遊んだんですよ。
あ、そう言ってましたね。
うん、そうそう、そうなんです、うんうん、
で今が一番ときメモ2とドラマシリーズは熱いってことですもんね。
そうなんです。
だから今回のコラボにつながったっていう、いや僕としてはもうすごくありがたい話なんですけれども、
いや本当ですよ、まあ、こちらこそなんですけども、で3も4もまだプレイはしてなくて、
はいはいはいはい、
ええ、でもまあ4は今度 PSP でやろうと思って、うん、
あ、ぜひぜひ、
はい、ええ、
そちらの方もぜひいくらでも話してきますんで、
はい、ソフトはもう買ってあるので、はい、今後また、やっていきたいんですけども、
はいはい、
うん、なので僕のときメモ遍歴でいうと、うんうん、高校時代の終わりにときメモから離れてから、
はい、
本当に今年になるまで長いブランクがあったんですよね、
う
ん、
ああ、じゃあもう15年とかそれぐらいのブランクが、
そうですね、
うんうん、
でその間ときメモ遊んだり情報をチェックすることもなかったですし、うん、
はいはい、
人とときメモの話をすることもなくて、
ああ、周りにそういうメモラーさんがいなかったとかですか、うん、
あ、いなかったです。
あ、たまたまそういう話をできる人もいなかったし、特に話す機会もなかったしってことですよね。
そうですね。
ああ、はい、じゃあ僕と似たような感じですよね、はい、
あ、本当にそのしゅんさんとしゅんさんがさっきお話ししたことと、
はい、
うん、に共感できるというか、
うんうんうん、
まあ過去に自分がときめもやってたってことも、
はいはい、
人に言えなかったんですよね。
うんうんうんうんうん、
僕の中でときメモはそのスタート地点が思春期のどす黒い感情と結びついてたので、うん、まあときメモの話をすることで過去の自分を客観視することも怖かったんだと思うんですよね。
はいはいはい、あ、なるほど、その自分の中のちょっと触ると染みる部分っていうのをかさぶたを取るのが怖いみたいな。
そうですね、うん、そういうとこもあったと思います。うん、うんうん、だったんですけど、今年に入って僕もしゅんさんも大好きな、
はい、
さっきも名前が出ましたけど BB ブロス、
はい、
うん、レトロゲームを題材にしたポッドキャスト番組 BB ブロスに出会いまして、
はい、
その BB ブロスのときメモ会でパーソナリティの 1P 川崎さんが、
はい、
ときメモが好きなんだ、すごく面白いゲームなんだとお話しされているのを聞いて、
うん、はい、
とても感じるものがあったんですよね。
あ、はいはいはい、
でしゅんさんもご自身の番組でよくときメモの話されてますし、その BB ブロスの川崎さんとのコラボでも全3回に分けてさらに振り返り会まで配信されてたんですけども、うん、そういうの聞かせていただいて、
はい、
自分が好きなものを素直に好きだと言えるというのは、
うん
うん、すごくいいなと思ったんですよね。
おそうですね、うん、
なので今日は僕もときメモについて、うん、いろいろとこうつまびらかに自分の思いや考えをストレートにお話ししていこうと思ってるんですけども、
はい、
もうだいぶ言わなくていいことをいっぱい話してる気がするんですけど。
そうですね、もう遍歴の時点でも1時間ぐらい話してますからね。
そうですねやっぱりこれ早い時間からやってよかったですね。
いやもうそうですよ、うん、まだ本編行ってないですからね。
そうですね。で話戻すと、その、まあ、BB ブロスのときメモ会やしゅんさんの番組をきっかけに、
はい、
うん、久方ぶりにときメモの世界に戻ってきまして、
はい、
今年の2月にはセミラジオでときメモの立林美春のイメージソング「フィフネルの宇宙服」について配信したんですよね。
はいはい、もう拝聴しました、
うん、ありがとうございます。
すごいなこの人って思いましたね、もうその時。
本当ですか、ありがとうございます。
深いなこんな深く掘り下げれるんだと思って。
あ、まあそのフィフネルの宇宙服って曲自体がその余地がすごくあったというか、ね、
うん、
考察サイトっていうのもねありましたしね。
そう、あのセミヤマさん の番組のすごいところって、
はい、
あの掘り下げ方の深さっていうのもすごくあるし、で僕ももちろん掘り下げはするんですけど、僕と全然違う方向とか角度から掘り下げてってくれるから、すごいなーって毎回思うんですよね。
ありがとうございます、嬉しいですね。
そういう見方をするんだっていう風に僕の中でもすごく勉強になると言いますか。
いえ、教職です。で今年になってナンバリングタイトルであるときメモ2も、うん、ソニーのゲームアーカイブスで購入して、
あ、はいはいはい、
うん、その PS ビータで遊び始めまして、うんうんうん、先日全キャラ攻略することができて、うん、ね、まあ、2に関しては、うん、シュンさんとのコラボでも、
はい、
シュンさんの番組枠の方で、はい、
はい、よろしくお願いします。
こちらもがっつりお話できればと思うんですけども、はい、うん、はい、で今年の6月から7月にかけて、うん、シュンさんが川崎さんとのときメモコラボ会を配信されてたんですけども、はいはい、そこでときメモのドラマシリーズのお話をされてたじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
うん、うん、はい、で小6の時にドラマシリーズの彩りのラブソングをプレイして、バンドという概念をそこで知って、
そうです、
はい、うん、そのことがきっかけでバンドを始められたということを聞いて、うん、あ、そういうことってあるんだってすごく印象に残ったんですよね。
そうですよね、
うん、
そこからとそっちに行く人っていうのはなかなかいないだろうなとは思うんですけど。でもそれが僕のやっぱり核になったっていうのはあるので、やっぱりこのゲーム、うん、はもう自分の中で大きな、ドラマシリーズっていうのはやっぱり自分の中に大きな記念碑として未だに立ってるものですね。
いや本当ですね、まあ、もう今日もその熱い思いをいろいろと聞けるんじゃないかと、はい、思うんですけども、
はい、はい、ぜひ本編の方で語っていきましょう。
はい、でそれがきっかけでドラマシリーズに興味を僕は持ったんですけども、
はい、
うん、まあ、最初に触れたのがボリューム3の旅立ちの歌だったんですよね。
あ、やっぱそれは立林さんが
ああそうですね、やっぱりフィフィネの宇宙服を語ってたっていうこともあって、うんうん、まずちょっとそこが気になるなと、はい、
うんうんうん、
旅立ちの歌は、まあ、ダブルヒロインなんですけど、うんうん、メインは藤崎しおりかなという印象があったんで、まずそのしおりルートをチェックして、うん、はいはい、で三春ルートチェックして、
うんうんうん、
でその後こう遡るというか、
うんうん、
その後彩りのラブソング、最後に虹色の青春っていう順番でやって、
お
その後またこう旅立ちの歌い戻ってきて、しおりルートと三春ルートやり直したりっていう、こう、
あ、まあ、なるほど、
行ったり来たりとい
い、ね、
はい、してましたね、うん、で特にその、はい、旅立ちの歌の物語に僕は深く感動しまして、
はい、うん、良かったですよね。
今もう自分の心のど真ん中にある作品になってますね。
すごい。
ドラマシリーズの中で一番好きっていうレベルじゃなくて、
うんうん、
人が作り出したあらゆる創作物の中で僕が今一番好きなのが、うん、ときめきメモリアルドラマシリーズ旅立ちの歌なんですよね、うん、
もう本当に自分の中のなんていうんですか、ランキングの中でも一勝位というか、ダントツ
の1位が旅立ちの歌なんですよね。
わあ、これはちょっと旅立ちの歌の話楽しみです僕。
そうですね、うん、
はい、
実はこれ最近セミラジオにいただいたお便りの中で、
はいはい、
ある方に今まで摂取したアニメや漫画、うん、ゲームなどで 一番好きなものは何ですかっていう質問をいただいてまして、それをきっかけに考え始めたんですけど、で考え込んでしまって、最初は散々考えたんですけど、あれこれもしかしたら旅立ちの歌かもしれないな
って、すごいでも
ことに思い至って、はい、そういう作品に今年出会えたっていうのは、もう自分の中では本当に嬉しい出来事だったんですよね。
はい、いい話じゃないですか、それ素晴らしい。
そう、どうしてもそのことを言いたくて、このお便りについてはちょっとフライングで紹介しちゃったんですけどもこのお便り、そのセミラジオ第100回がちょっと近づいてる関係で、
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、その募集をかけていたので、はいはい、まあ、また改めてこの第100回でこのお便りについてはご紹介、ご回答させていただこうと思ってるんですけども、はいはい、ドラマシリーズこの後がっつり話していきたいんですけども、はい、まあ、ナンバリングタイトルはときめも4も今後遊ぶ予定で、ドラマシリーズも2もどんどんリプレイしたいなと、これからも長くときめも遊んでいきたいなと、
はい、はい、
思っております。
すごいいい話聞けました、
は
い、
ご清聴ありがとうございます
はい、じゃあオープニングはここまでという感じですかね。
はい、オープニング長いですね、オープニングで1時間
いや、もうお互いメモラーだからいくらでも話せますからね、本当に。
それではここまでを俺たちのときめきメモリアルドラマシリーズボリューム0、二人のときメモ遍歴とさせていただきます。次回もぜひお楽しみください。今日はシュン・チャールズさんと二人のときメモ遍歴をお話しさせていただきました。次回ボリューム1、虹色の青春もどうぞご期待ください。ご視聴ありがとうございました。